皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日のポッドキャストはダンサーの怪我と治療について。怪我についての相談は DLS にたくさん来ます。だけどね、メールだけで、しかも言い方は悪いかもしれないけど、体や怪我のプロでない素人さんの言葉で書かれたメールでは答えることはできません。なのでメールでそういうような質問をしてくれた方々、私がお答えできませんと言っても気を悪くしないでください。法律的に答えられないこともございますので。だからこういう記事を書いてるんだけどねっていうことで本文です。治療だけじゃ痛みなく踊れるようになりません。前に弱いから痛む、休むのは逆効果という記事を書きました。かなり前のことだから知ってる人は少ないかもしれません。この記事を思い出すようなメールを最近たくさんもらっているので、今日はそのことについて書きましょう。毎週整体に通ってます、針を受けてますなどというメールがよく来ます。そしてこれらのメールで話になっている子たちは、小学生6年生から痛かったとか、ただいま13歳でそんなことをしてるだとか。メールでわかることは、1. 年齢が若い、 2. 慢性の痛みがある、 3. 治療しても変わらない、多分その後はすぐ良くなるんだろうけどね。メールには書いてなかったけれども、考えられる点は、バレエを頑張って習ってる、当たり前だね、 DLS にメールくれるくらいだからさ。踊ってる時に痛い、普通の生活はある程度できるんでしょうね。バレエやってるんだから普通の生活ができない痛みではないと思われます。バレエママさんも含め、このような子供を持っている人たちには考えてほしいことがいくつかあります。バレエイコール痛いではないです。確かにね、バレエをはじめスポーツで体を使えばある程度の痛みがある時があります。ストレッチの痛みだったり、筋肉痛の痛みだったり、疲労が溜まってだるいとかね。年齢的に成長痛プラス運動での痛みが出る人もいるかもしれません。だけどこれらが週に4回5回、2時間レッスンを受けているだけで、毎日起こることはありません。例えばバレエ学校に入ったばかり、1日5時間とか踊るっていう時にはあります。プロになって毎日公演がある時っていう時にも、慢性の痛みがあることがあります。つまり運動量がすごく多い場合、回復が間に合わないで出る痛みっていうのはあると言いたいのです。同じような振り付けを踊り続けるシーズンや、バレエ学校の発表会前なんかで痛みがある場合は、同じエリアを何度も使うから痛くなるということも考えられます。だけどさ、これは小学生がやってるわけはないんですよ。成長期に体の回復が間に合わないくらいの練習量、偏った体の使い方で痛みが出るっておかしくないですか？安全ではないと思いませんか？バレエが特殊とか、若いスポーツ選手は頑張らなきゃいけないとか置いといて、とっても簡単に怪我を理解するためには、運動量 VS 体って考えてみてください。痛みが出るときって、やってる運動 VS 体で体が負けてるときに痛みます。座っている姿勢が悪くて起こる腰痛を例にとると、座っている姿勢が弱いイコール正しい姿勢をキープできないイコール体が弱い、つまり座ってるという運動 VS 体で体が負けたのね。ポワントで踊ると痛くなる甲っていうのを例にとりましょうか。ここで足が強すぎて甲が痛くなることはないでしょ。例えばつま先がすごく伸びる子がいるとするじゃない。そしてその子がトーシューズの上に乗っかっているとき、甲に痛みが出ることがあります。でもこれは足が強かった結果ではなく、自分の体重を引き上げておくことができなかった結果なのです。つまり体がポワントでしっかりと体を支えるという運動に負けたということ。足を上げるときに痛い股関節、確かに股関節の形だとかも影響するけれど、それを通り越して正しい筋肉を鍛え、足の重さを自分の力でキープすること、それができなかったら踊ることはできないはずです。私はこういう体だからって言ってるんだったら一生踊るようになりませんよ。バレエを始めた時、誰も5番ポジションできなかったでしょう。ピルエットができるようになるまで大変だったでしょう。ポワントでホップかっこいいけど難しいよね。できないで終わらせず、できるようにするにはどうしたらよかった？練習しませんでした？踊りたいという気持ちを前提にしたら、自分に行いたい質問は、どうやったら踊れるようになるのかなわけで、そのためには弱い部分をどうやって乗り越えたらいいのかを考えなければいけません。誰もあなたに踊りなさいって強制してませんでしょう。踊りたいのはあなたなんですよね。 そしたらその気持ちに応えるために何ができるのかを考えなければ。ソリューションを探すこと、それはどんなビジネスも大事です。自分の夢だって自分のビジネス、つまり仕事でしょ。ソリューションを探さなきゃ。上で挙げた2つのポイントを考えて、治療が必要な人っています。成長痛を和らげるために毎週マッサージに通う必要があるかもしれないし、間違った癖で踊り続ける筋肉のバランスを整える必要があるかもしれません。体が強くなる過程での調整が必要かもしれません。だけどね、治療だけでは踊れるようにはなりません。先ほど言ったみたいに、体 VS 運動量で体が勝つようにしなきゃいけないわけよ。ボクシングの試合見たことあります？ボクサーが試合の合間にコーナーに戻ってくるでしょ。そうするとコーチっていうのかな、あの人たちが来て水くれたり怪我の手当てしてくれたり汗拭いてくれたりとかするじゃない。それが治療なんです。でもね、ステージに立つのはダンサー一人なんです。つまり自分の体が自分を支えてくれるようにならないと舞台では使えない、踊れない。いくらいいコーチがついててもリングに上がるのは自分だけなんだから。毎回つま先を伸ばすために痛む足首の後ろ側、治療してもらうと詰まりが取れた感じになるけど、1週間後にはまた元に戻っちゃう。としたらね、もっと治療が必要ではないんですよ。正しいつま先の伸ばし方を理解して、それが毎回レッスンでできるようになるだけ体に入って、そんでもって何時間踊っても正しい筋肉がしっかりと働くように強くする。そこまでやらないと踊れるようになりません。アンデオール整体に行ってターンアウトができるようになったとするでしょう。それね、自分でできたってことになんないですから。ターンアウトはムーブメントですって記事に書きましたが、ターンアウトって使えなきゃ意味がないの。ということはね、関節の可動域を広げることで自分の可能性をチェックできるかもしれないけど、それをジャンプの着地の時に使いたかったら、バリエーションでキープしたかったら、デベロップ出番の前の足でやりたかったら、自分で使うって練習が必要で、それができなかったらいくら綺麗な一番ポジションができても踊り始めたらなくなっちゃうでしょ。どうして痛みが出るのかを考えること、これを覚えておいてください。そしてどんな振り付け、環境にも負けないような体を正しく作るのです。確かに怪我をしているときっと藁にでもすがる思いで様々な先生を探すと思います。少し痛みがなくなったら、今までで踊れなかった分っていきなりレッスンに戻ってしまうと思います。だけどね、もっともっとダンサーの怪我をシンプルに考えてみましょうよ。ダンサーって普通の人間なんですから。いかがでしたか？痛い部分が痛くなくなる、これは痛み止めでもできることです。でもそれだけじゃまた再発します。そしてテクニックが問題で痛みが出た場合、踊り出したら痛くなるに決まってます。ダンサーの怪我予防は正しい体の使い方を学ぶことなんだよね。ということで DLS では毎年ダンサーのためのボディコンディショニングセミナーを行っているわけです。このセミナーでは4つのクラスの中でダンサーに必要最低限な体の使い方を勉強します。基本的な強さ、ターンアウトの強さ、そして柔軟を安全にやるところまで、バレエ学校で生徒たちに行っているエクササイズたちを厳選してますので、そちらも勉強してくださいね。お会いできることを楽しみにしています。ということで今日のポッドキャストは終わりですが、前回同様今週のピックアップリスナーさんをご紹介します。2017年の11月に iTunes の方にレビューをくださったペンネームアレックス・アレックスさん。ブログは時間を作って勉強モード、ポッドキャストで復習と反復して何度も聞いてます。愛さんのおっしゃる通り、一度では身につくまでいくことなくどんどん忘れてしまってます。レッスンに解剖学が活かせるように勉強を続けます、ということでした。どうもありがとう。そう、一度で全部頭に入っちゃったら嬉しいですよね。だけどプロでもプリエや短寿を反復するように、私たちも知識を反復し練習していかなきゃいけないってことなんですよね。 iTunes レビュー全部読んでますからね。ぜひこのポッドキャストを他のダンサーたちに紹介するためにも iTunes レビューを残していってくれたら嬉しいです。ハッピーランシング、佐藤愛でした。